本朝の聖書を読み解します。ユダヤ書5章8節から30節まで。お読みいたします。災いだ、家に家を連ね、畑に畑を加える者は、お前たちは余地を残さぬまでにこの地を独り占めにしている。万軍の主は私の身に言われた。この多くの家、大きな美しい家は必ず荒れ果てて住む者がなくなる。十爪目どのぶどう畑に、一畑の収穫、一褒めるの種に、一フェアの緑しかない。災いだ、朝早くから濃い酒をあおり、夜更けまで酒に身を焼かれる者は、支援には琴と盾ごと、太鼓と笛を揃えている。だが、主の働きに身を止めず、御手の技を見ようともしない。それゆえ、私の民やなすすべも知らぬまま捕らえられていく。貴族らも飢え、群衆は渇きで干し上がる。それゆえ、よみは喉を広げ、その口をどこまでも開く。高貴な者も群衆も、災いの音も喜びの声もそこに落ち込む。人間が癒しめられ、人は誰も低くされる。高ぶる者の目は低くされ、万軍の主は正義の上に高くされ、聖なる神や恵みの御座の上に崇められる。子羊は牧場にいるように草をはみ、肥えた角地は廃墟で餌を得る。災いだ、虚しいものを手綱として罪を、車の綱として咎を引き寄せる者は、彼らは言う、イスラエルの聖なる方を急がせよ。早くことを起こさせよ。それを見せてもらおう。その方の計らいを近づかせ、実現させてみよう。そうすれば納得しよう。災いだ、悪を善と言い、善を悪というものは、彼らは闇を光とし、光を闇とし、苦いものを甘いとし、甘いものを苦いとする。災いだ、自分の目には死者であり、ぬぼれて賢いと思うものは、災いだ、酒を飲むことにかけては勇者、強い酒を調合することにかけては豪傑であるものは、これらのものは賄賂を取って悪人を弁護し、正しい人の正しさを退ける。それゆえ火が舌のように藁を舐め尽くし、炎が枯れ草を焼き尽くすように、回路の根は腐り、花は土のように舞い上がる。彼らが万軍の主の教えを拒み、イスラエルの聖なる方の言葉を侮ったからだ。それで主はご自分のために向かって激しく怒り、御手を伸ばして彼らを打たれた。山々は震え、民の屍は、悪太のように火の種に散った。しかしなお主の怒りは止まず、御手は伸ばされたままだ。主は旗を上げて遠くの民に合図し、口笛を吹いて地の果てから彼らを呼ばる。見よ、彼らは速やかに足も軽くやってくる。疲れる者もよろめく者もない。まだらむことも眠ることもしない。腰の帯は解かれることがなく、サンダルの紐は切れることがない。彼らは矢を研ぎ澄まし、矢をことごとく引き絞っている。馬のひずめは火打ち石のようだ。車輪は嵐のように速い。彼らは明珠石のように吠え、若石のように吠え、うなり声を上げ、獲物を捕らえる。救おうとしても助け出しうるものはない。その日には海の轟音のように、主は彼らに向かってうなり声を上げられる。主が地に目を注がれると見よ、闇が地を閉ざし、光も黒雲に遮られて闇となる。以上です。説教いただきます。義と正、公正の主としてお願いいたします。
ただいま、イザヤ書の5章8節から30節までをご一緒にお聞きしました。始まりのところ、8節と9節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。災いだ。家に家を連ね、畑に畑を加える者は、お前たちは余地を残さぬまでにこの地を独り占めにしている。万軍の主は私の耳に言われた。この多くの家、大きな美しい家は必ず荒れ果てて住むものがなくなる。災いだ、そう嘆く言葉からここは始まっています。八節だけではありません。この災いだという嘆きの調べはこのあと11節、18節、20節、21節、22節と繰り返し述べられていきます。で、災いだとここに書かれている言葉はもともとのヘブライ語の文章で方位という預言者の嘆きの声です。これ方位という言葉が災いというそういう意味ではなくて、嘆きの声をそのまま音に表しているそういう言葉です。ですから、日本語でそのまま訳すならあーという言葉であるか、あるいはおいおいという泣き声か、それが近いように感じます。今日のところでは預言者の嘆く言葉、悲しみの声が繰り返し語られているんです。しかし一体何がこの預言者イザヤをそれほどまでに悲しませているんでしょうか。エルサレムの荒れ果ててしまった状況でしょうか。畑が踏み荒らされ収穫が全く期待できないほどに、破壊されている様子を見て預言者は嘆いているんでしょうか。で、そうではありません。目下のところ預言者イザヤの目に見えているのは手入れがよく行き届いて見るからに繁栄しているそういうエルサレムの都の姿です。家がどんどん増築されて軒が軒を連ねていく、そして畑も非常によく手入れがされ豊かに実っている。しかしイザヤはそういう繁栄が上辺だけの見かけ上のものであって虚栄である。で、そのことを嘆いているんです。イザヤは言います。災いだ、家に家を連ね畑に畑を加える者は、お前たちは余地を残さぬまでにこの地を独り占めしている。イザヤの目に入っていたのは軒を連ねた大きなお屋敷です。そしてどこまでも広がる手入れの行き届いているブドウ園あるいはオリーブの畑です。一見繁栄してうまくいっているそう見えるものの陰にイザヤは今没落の兆しを感じ取って嘆いているんです。で、一体イザヤはどこに没落の兆しを感じ取っているんでしょうか。それは余地のなさです。お前たちは余地を残さぬまでにこの地を独り占めしている、そういうふうにイザヤは言うんです。エルサレムの住民たちが余地を残さぬまでに土地を独り占めしているというのはどういうことなんでしょうか。で、イザヤが生きていた時代、特にその初めの時期というのは南ユダの王であったウジヤという人物の巧みな外交政策によってこのユダの国が非常に栄えた時代であった、そんなふうによく説明されます。ウジヤは近くの小さな国々は軍事力で圧倒し、遠くの強い国とは外交官を送ってよしみを結ぶ、そういう仕方で近い国からも遠い国からも利益を得ていたんです。近くにある小さい国には 兵隊を送って税と貢ぎ物を取り立てる。そしてそうやって得た富を遠くの国との貿易によってさらに豊かにしていく。ウジヤはそういう政策によって国を大変うまく経営していました。経済的には繁栄をすることができていた。表向きは成功していた。おそらく、日本の政治で そんなことがもし起こったならば非常によくやっていると大喝采を受けただろうと思います。ところが貿易を通じて莫大な量の金銀がユダの国に流れ込むようになって、人々の生活は思いがけない変化をそこで遂げていたんです。ユダ王国の人たちというのはもともとはそれぞれの部族ごとに割り当てられた土地を耕し、あるいはそのところで羊やヤギを飼うことによって生活をしていました。ところが大量の金銀が国に入ってきてそれが出回るようになると、目先の利く人たちが他の人たちよりも上手にその富を手元に集め裕福になるということが起こってくるんです。民の間に貧富の差が生まれてくる。するとこれは豊かになる人はいいんですけれど、どうしてもそこでは逆に暮らしていけない貧しい人たちが生まれてしまうということが起こるんです。貧しい人たちは畑はあってもそこにまく種を買うお金がありません。それで豊かな人たちが生活の傾いた貧しい人たちの土地を買い上げる、そんな風になったんです。でしかしもともとユダの国には貧しい人を保護するための2つの決まりというのが定められていました。で一つはもし生活がうまくいかなくなって貧しい人が田畑を手放さなければいけなくなったとき、その土地を買うのは土地を売る人に最も近い親族で、その人がダメなときには次に近い親族というふうに、もともとの持ち主に近しい人がそれを引き受けるということが定められていました。でそれはどういう狙いがあるかというと、生活が苦しくなった人がその苦しい時を何とかしのぎきって、そして再びお金を手にできるようになった時にはその土地が元の持ち主にたやすく返してもらえるように、そしてその土地からその一族の名前が消えずに済むようにする、そういう配慮と工夫があったわけです。一つはそれ、そういう、近しい人が畑を買うという決まりです。で今一つの決まりというのは、これはヨベルの年の定めというふうに呼ばれるものです。でこちらの決まりは50年ごとにヨベルの年と言われる年がやってくるんです。だから西暦で言えば何千年とか何千五十年とかそういうことでしょうけれども、その50年ごとのヨベルの年になった場合には、手放された土地というのは無条件で元の持ち主のもとに返される、そういう定めだったんです。でこの場合には土地を買い戻すために代金を支払う必要すらありません。だからこのヨベルの年というのは言ってみたら50年ごとにどの氏族のどの家系に属する人でも、あるいはどんなに没落してしまった人でも土地を戻してもらってもう一度自分の土地で農作物を作り生きていくことができるようになる、そういう仕組みでした。でこれはしかしです、実は土地の転売ということが考えられていないもとで機能するようなそういう制度です。貧しい人が土地を手放す、そして比較的余裕のある親族がその家計を支援するようなつもりでその土地を買い上げて預かる、そしてその後は同じ金額を返してもらって土地を元の人に戻すか、あるいは50年目の年にタダで土地を戻してあげる、そういう仕方でユダの人たちがみんな生きていける仕組みというのがもともと定められていたわけです。ところが 大量の富を手にする裕福な人が生まれてくるとき、様子が変わってしまいます。これらの裕福な人たちは親族でもない人たちの土地を買い上げて、そしてそれをさらに転売して利益を上げていったんです。で、こういう商人たちにとって土地というのはもはや外国からもたらされる金銀や貴重な品々と同じような金儲けの手段だったのでした。そしてその結果どうなるか、ヨベルの年になってもです、何度も何度も転売が繰り返されることによって、実はその土地はもともとの所有者が誰であるかはっきりしなくなるわけです。今土地を持っている人はいますけど、その人は誰かから土地を買った、ところがその土地を売ってくれた元の人も誰かから土地を買っている。で、そんな風になると、その土地の所有者だった人っていうのは数限りなく生まれてしまいます。そうするとそのうちの誰が本当にその土地の所有者なのかということがはっきりしなくなってくるわけです。預言者イザヤが災いだと言って嘆いているのは、そんなユダの国、そしてエルサレムの状況なんです。豊かな人は上手に金儲けをして、有り余る富で家を増築していく。そしてその家はどんどんどんどん豪華絢爛なものに建て替えられていきます。一方で土地を失った貧しい人たちは土地を返してもらうことができないで、路頭に迷うということが起こってしまう。お前たちは余地を残さぬまでにこの土地を独り占めしている、そう言われているのはそんな状況を指しているんです。もともとは少し余裕がある親族が貧しい人を助けていたのに、今や富と豊かさっていうのは、人を助けるために与えられているものじゃなくて、その富んでいる人がさらに膨らんで、その富が蓄積されていくためのものに変わってしまっていくんです。大きな華美な家が町の中に目立つ一方で、食い詰めた人たちが搾取されながら青い顔をしてようやく生きながらえている、そんな様子がエルサレムの町で見られました。で、豊かになった人たちは今やもう自分が畑に出て働くということすらしません。家の中にいて朝から晩まで酒盛りを繰り広げ、歌舞音楽を楽しみます。そういう人たちは自分の生活の中に自分を楽しませてくれるものが揃っていればそれで満足なんです。もはやそんな自分の人生、自分の生き方が神様の御心にかなっているかなどということには興味も関心も持ちません。神様の事柄というのはすっかり後退してしまって、視野の外に追いやられていくんです。12節のところに、主演には琴と盾ごと太鼓と笛を揃えている、だが主の働きに目を留めず見ての技を見ようともしない、とそう言われている通りです。豊かになっている人にとっては、実は過ぎゆく金銀の力こそが頼りとなるものであって、そのお金がより頼むに足る確かなものに思います。神様の言葉とか神様の力などほんの口先だけの事柄のように思えてならないんです。ですから実はイザヤがここで警告している嘆きの言葉というのは、実際に豊かな人たちにとってはです、どこか遠くのところで負け犬がキャンキャン鳴いている程度のことにしか聞こえなかっただろうと思います。イザヤが語っている言葉というのは、これは大変残念なことでしたけれども、今豊かになって得意の絶頂になっている人たちの耳には届かなかったんです。しかし神様はたとえ人間が耳を傾けようとしなくても、そんなことにはお構いなしにご自身の御業を進めていかれます。神様はご自身の民の中で貧しくなってしまった人たちが存在に扱われ恥ずかしめられていく、そして本当に絶望するという現状を決して見過ごしになさらないんです。かつて神様はご自分の民イスラエルがエジプトの国に捕らえられて奴隷暮らしを強いられていたときに、 そこで軽んじられ無視されていた民の叫びをお聞きになってくださいました。そしてエジプトから救い出してくださいましたけれども、同じように神様はイザヤの時代にも働かれます。貧しい人たちの苦しみや嘆きを覚えて訴えを取り上げ、歪んだあり方になっているユダの国の現状に一つの出口をもたらされるんです。でそれも誠に思いがけない仕方で、そして今満腹して満足しきっている人には誠に恐るべき仕方で御業をなさいます。神様は決して今の歪んだ状態をそのまま通されるのではないんです。やがて地の果てから強い国々をエルサレムに導いて、その富も豊かさも根こそぎに持ち去られます。主はエルサレムの都に一つの旗を掲げて、攻略目標はここだ、世界中にそうお示しになるんです。ですると遠くからアッシリアやバビロニアの精悍な軍勢が足取りも軽くやってくる。エルサレムの都ユダの国を略奪するようになるんです。軍馬の足には蹄鉄が打ち付けられ、そしてその蹄鉄は石とぶつかると火花を散らします。戦車からは絶え間なく矢が放たれ、都は焼け落ち、実に多くの兵士が死体となって横たわっていくようになります。その戦争を生き残った人たち、散々贅沢をして遊び暮らしてきた人たちは捕虜にされ、なすすべもなく囚われの身となって連れて行かれます。そしてすべてが焼け落ち、廃墟となってしまった場所に雑草が伸び放題になり、羊やヤギたちは飼い主を失ってしまうので、それらの雑草を食べて飢えをしのぐようになります。イザヤにこの日示されたのはそんな将来の幻でした。イザヤは深い嘆きを持ってそのことをエルサレムの同胞たちに告げ知らせます。もともとこのイザヤという預言者は、預言者として召し出される前はウジヤ王に仕える身分の高い官僚だったということが知られています。ですからイザヤがここで呼びかけている相手、イザヤが警告している相手というのは、もともと同僚だった人たちなんです。同僚たちが没落していく未来図をイザヤは取り継がなくてはならない。でそれはイザヤにとってはどんなに気が重くつらい務めだったろうと思います。しかしイザヤがどんなに心を込め、また深く憂いながら警告しても、友人たちはその警告を真剣には受け止めてくれないんです。豊かになっている人たちは完全に自分たちの豊かさに酔いしれていて、警告の言葉を耳にしても正常な判断を下せなくなっています。そんな人たちが嘘ぶく言葉が19節のところに書き留められています。彼らは言う、イスラエルの聖なる方を急がせよ、早くことを起こさせよ、それを見せてもらおう、その方の計らいを近づかせ実現させてみよう、そうすれば納得しよう。彼らはイザヤの予言の言葉を全く笑い飛ばします。自分たちの将来について備えるように、せっかくイザヤが語ってくれているのに、それはまるで対岸の火事だと言わんばかりなんです。遠い国に起こる災いだと、そんなふうに思ってしまうんです。イスラエルの聖なる方を急がせよ、つまり神様を急がせ、せき立てて見せてほしい、そういうふうにこの人々は言います。ことが起こる様子を早く見せてほしい、それを見たら信じよう、そんなふうにのんきなことを言ってるんです。しかしイザヤが告げている災いっていうのは、どっかよそで起こることではありません。エルサレムの官僚であり、ユダの政治を司る立場にある彼らが、ユダの貧しい人たちを軽んじ、その暮らしを浮き詰まらせている。そのことに対する神様の怒り、憤りが裁きとなって現れるんです。だから、この裁きっていうのは、どこかの国が滅びるんじゃないんです。 ユダの国が自分たちのこととして経験することです。しかしもともとイザヤの同僚であった高官たちはイザヤの言葉を聞いて時の印を見定めるよりも自分の家の杯の中で泡立っているお酒の味の方に興味があるんです。この箇所のイザヤの予言とその言葉が全く関心を持たれない、聞き入れてもらえない、そういう様子を聖書から聞かされて思わされます。もしかするとです、キリスト教会というのはこの世にあってこのイザヤのように扱われ軽んじられる、そういうことがあるかもしれないと思うんです。教会とキリスト者たちがいかに真剣に聖書の言葉に耳を傾け神様の御声を聞き取り語っても、そういうことはこの世の大方の人たちにはあまり関心を引くようなことではない。ことに今自分の人生がうまくいっていると思っている人たちからは全く興味のない、関係のない話だと、そう思われてしまうかもしれないんです。自分は今うまくお金儲けができている、そして自分の生活は豊かになっている、そう思う人たちは神様がその生活をどのようにご覧になっているかなんてことは興味がないんです。しかし神様はたとえこの世の今大きくなっている人たちが興味を持たず耳を貸さないとしても、しかし神様はこの世にあって軽んじられ不当に扱われ苦しめられている人たちの嘆きとその痛みをご存知でいらっしゃいます。その人たちが救いを求める言葉は神様の耳に届いているんです。そしてみんなが神様のご支配のもとに御言葉を聞いて慰められ励まされ勇気を与えられながらお互いを配慮し合い共に助け合い支え合って生きる生活に戻るように今日も御業を行っておられます。今日聞いているこのイザヤ書5章の警告というのは大きな美しい家に住んで神様抜きになっている人たちへの警告でした。神様はこの警告通りにユダの国に行われます。そしてやがてユダの国は戦争に負けてバビロンの捕囚ということによって滅んでしまいます。神様は必ず御言葉の通りに行わっていかれます。しかしこの裁きは実は神様がご自身の民を滅ぼすというところに目的があるんじゃないんです。それは例えて言うならば新しい始まりをもたらすために古いものを焼き尽くすようなそんな出来事なんです。毎年春には川の土手を焼いて古い枯れ草を取り除く、そういう風景が私たちの周りでも見られます。どうして草を焼くのか、それは焼き滅ぼそうとしてるんじゃないんです。上の古い草が焼けることで新しい草がそこから芽生えてきてしっかり根を張り堤防を支えることができるように河原の土手焼きということが行われます。私たちにとって辛い裁きや失敗と思えるようなことはその次の時代に向かって神様がすでに備えを持っておられることの印なんです。そして神様が目下の状況を整えてくださり新しい時代へと私たちを持ち運んでいかれる中で私たちには御言葉を聞いて養われ今の生活にしっかりと根を張ってこの世界をそれぞれに支えていく務めが与えられている、そのことを覚えたいと思います。私たちの務めは決して今の自分たちがここでおごり高ぶったりあるいは喜んだりするためだけのものではないんです。次の世代を育てそしてみんなで神様が与えてくださる将来に向かって歩んでいく、そのための生活を私たちは今日与えられています。御言葉に支えられ清められながら神様が持ち運んでくださるためにふさわしい幸いな歩みを歩み出したいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、イザヤの時代に 思わぬ富を手にした人たちはそのことにすっかり酔いしれてしまい、自分たちの今の生活が永続することを願いました。今の楽しみを本当に心ゆくまで味わい、そしてそれ以外のことにはあまり興味を示さないようになりましたけれども、神様はそのような陰で没落し苦しんでいる人たちが大勢いることに耳を傾けられます。そして次の時代を来たらせるために、今豊かに栄え思っている者たちを滅ぼそうとなさいます。どうか私たちがあなたから与えられている恵みを自分のためだけに用い、また自分が満足することだけに心を向けるのではなくて、貧しい人や嘆いている人たちのことを心に留め使えるものとなることができるように、そしてまた新しい世代があなたによって起こされ、なおこの世界があなたに喜ばれる世界として持ち運ばれていくために、今私たちに与えられているものを用いることができますように導いてくださいますようお願いをいたします。しかし私たちはどうしても自分たちの豊かさにこだわり、そしてまた私たち自身の富が奪われた時にはどうなるだろうかという不安から自由になることができない、そのようなものであることを思います。どうかあなたが御言葉によって私たちを支え慰め勇気づけながら、あなたによって与えられている将来に向かって今の生活をあなたに励まされ歩むものとされますように、御言葉に従って私たちがお互いを愛し合い助け合い支え合って生きる、そのようなあり方を見出すことができますように、どうぞあなたが私たちに聖霊をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。